皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自然の恵みと人の力です。今放射能汚染のこともですね、それから津波の被災地のところも本当にこう大変なんですけども、まあ自然の恵みというのはですね、その必ずしもその温かく優しいものばかりではなくてですね、まあ自然災害もそうですしね、放射能みたいなものもですね、まあ人災といえば人災なんですが、目の前にそれが存在するという意味ではですね、やっぱり自然が人間に与えた一つの、恵みなんですね。恵みという言葉は非常に大きな意味で使いますけども、いい方だけではなくて悪い方も含めてですね、自然が人に与えたもんだというふうに言わなきゃいけないと思うんですね。やっぱりその、自然というのは非常によくできておりまして、大自然というのはですね、こうずっと循環をしてるんですね。ちょっと簡単に地学の本なんか見てもですね、この地球生まれてからここまでの間ってのは地球は何度も何度も大変な状況になってるわけですね。マグマが吹き出してきちゃってですね、今までのね、生物がみんな死んじゃったとか、あるいはその隕石が落ちてきて恐竜が死んじゃったとか、あるいはものすごく大きなその海面の上昇があって、日本の低いところほとんど水に沈んだ時期があるとかね、本当にこのたくさんの変化をくぐり抜けて、今日のその自然というのがあるわけだし、で、これがまた未来にもそうやって続いていくわけですね。だから本当にこの地球は生き物だというのは、まさに今回の、まあ、出来事なんか見ると非常によく、まあ、それは実感するわけですね。これと同時にやっぱり人がいるということは非常に重要なことで、人がその生きている。で、生きている人の目の前にいろんなその困難がある、苦労が出てくるということは、やっぱそれを何とかしなさいよという天の重要なメッセージだというふうに考えたらいいと思うんですね。で、前にその放射能を愛しなさいと言ったですね、まあ、韓国のその、まあ、ミスター科学と言われる人の言葉をご紹介しましたけども、やはりそれは人間にとって一番重要なことなんですね。いいことも悪いことも、そこを契機にですね、より弁証法的に、その矛盾を克服するように新しい時代を作っていく、これが人の力というものですね。だから、まあ、例えばね、その、前にも言ったかもしれませんけど、火事があると。で、水をかければ火は消える。しかし水はですね、ちょっと離れたところにある。だから水はあるんだけど、火元まで届かない。火は消えない。しかし、もう一つガソリンがあると。で、ガソリンで動く車があると。で、ガソリンをその車に、のエンジンに入れて、エンジンを動かして、その車にですね、水を積んで、で、火元まで持ってて水かければ、で、火は消えると。火と水というのは全くその相対するもんですね。火にガソリンは厳禁ですよね。火にガソリンかけたらもっと燃え下がっちゃう。しかしそのガソリンをエンジンに入れて、で水持ってって火をかければ、そのガソリンはですね、火を消すために、大いなる貢献ができるわけね。ガソリンそのままですね、火にかけたら全然火は消えません。もっと燃え盛るだけですが、ガソリンをエンジンに入れれば火が消えるわけですよね。だからこうやって世の中っていうのはですね、上手にこの循環させながらね、弁証法的に物事を解決していくことで、よりこの、まあ、進化するし、そして人々は豊かになっていくんですね。こういう営みというのは、それが資本主義であろうが何主義であろうが、日々の生活において常にこれはやっていくべきことであって、それが人と人間のこの、人とまあ自然の関わりというふうに言っていいんじゃないかなというふうに思うんですね。前に私が小学校の時に見た社会科の図鑑っていうのをご紹介したことがあります。昭和43年の社会科の図鑑で、それはNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムのホームページ見ますとね、まあ、そこから撮った、未来の都市みたいな話がですね、絵がね、載ってて、ああ、子供の頃こんな絵を見てみんな動いてたんだと。だから、なんかそういうね、子供の頃見た、絵というのがやがてこう実際になっていくと、だからやはりその未来のビジョン、その絵をね、我々はもう一回持たなきゃいけないというふうにずっと申し上げてるんですけども、 もう一つその図鑑でですね、機械の図鑑ってあるんですね。これ非常に今見ても面白くてですね、いろんな原理が書いてあるんですよ。滑車とかですね、テコとかね、あるいは切る機械とか、バネとか、シリンダーとかピストンとか、物を移す機械、粉にする機械、水を汲む機械、人や貨物を運ぶ機械、道を作る機械。で、一番最後は何だと思います？当然その原子力なんね。あ、一番最後が宇宙ですね。一番最後が宇宙で、その前が原子力なんですね。まあちょっと原子力はね、バレエの話しか書いてないんですけども、まあとにかくそのいろんな機械の話がね、こう並んでるわけで、なんかこう私思うんですけども、今確かにね、便利な世の中になって、小さくて便利な機械がたくさんあるんですが、やっぱりああなっちゃうとですね、中身わかんないですよね。中身わかんないと、やっぱりこれってみんな退化しちゃうじゃないですか。なんで日本ってここまでその強くなってきたのか考えると、やっぱりみんな一つ一つ自分たちでこういろいろ工夫してきたからですよね。もちろん車とかですね、テレビとか、まあアメリカ人から教わった、原発もそうですね、アメリカに最初作ってもらったってとこあるんですが、やはりその一番最初のところで全部自分たちでこう納得してから、ね、こうやっていくという、そういうものがあればですね、まあその先、どんどんこう発展していくわけですよね。なんかその、人と自然の関係というのは、実はその、農業だけじゃなく機械の世界もそうで、機械もこれ自然の恵みですからね、金物とかなんかがどんな風な性質を持ってるか、それをいかにこの利用して人の生活に生かしているか、これが機械の世界でありますね。だから、やっぱりその、我々は農業も、それから機械も、もう一回やっぱよく勉強した方がいいと思うんですよね。なんかその、作物にしろね、機械にしろ、なんか出来合いのものを使ってるだけじゃ、これ全然進化しなくて、それ、進化しないと、なんか自然の恵みの本当のその、ダイナミックなことってわからないですよね。なんかその、今、便利なもので、便利なものを使ってるだけですから、その次を作るっていうことができなくなるんじゃないですか。それから、創意工夫の目線がなくなりますよね。ぴったりのものがないときにどうやって工夫してね、そこ未来を、の扉を開けるかっていう、なんかそういう能力ってどんどん落ちていきますよね。まあ今、新興国なんか考えてもですね、新興国で一番足りないのはですね、油でもないし、米でもないんですね。やっぱ仕事なんですよね。まだ世界は金出せばいろんなもの買える時代ですから、今のところはね。やっぱり一番足りないのは仕事で、仕事がないと給料がないわけですよ。で、給料がないと税金も入ってこないわけですよ。結局、雇用がない、仕事がないことが一番の問題で、そうするとこの、仕事を作ろうと思うとですね、はっきり言ってそんな高品質なものをね、外国から買ってくるよりも、まあなんかこの小学生がね、まあ小学生だってこれ、50年前の小学生ですけどもね、50年前の小学生が、図鑑で見たようなものを自分たちで使って、自分たちでとりあえず使うということをすれば、その分輸入が減るわけでしょ？輸入が減るわけで、その方がですね、特に発展途上国とか、新興国のまだまだ経済が行き届いてないところは、その方が絶対ですね、有利なんですね。で、そうやって自分たちで、そのいろんなものを工夫して作るようになって、で、生活が回っていって、で、その工夫して作るっていうこと、その農作物も機械も、それを続けていくとですね、まあそのいろんな意味で能力が、人の能力が上がってくるじゃないですか。で、それがなんかその次のね、経済発展の基礎になるという、なんかそんな感じじゃないかと思うんですよね。今だからこの日本、今の日本を考えてもね、この20年ぐらいデジタル化がどんどん進んじゃって、その機械の中身よくわかんなくなっちゃったわけですよね。今のあの、放射能の線量計もそうですけどね、あの原理なんていうのはですね、まあ、昔はあんま変わらないんですけども、ね、今我々が見るのは、ただ単にその、ね、デジタルの数字が何ミリシーベルトかっていうだけですから、その裏側で何やってるのかっていうのはなかなかわかんないですよね。やっぱりだからそうやってね、機械便利になると人がよくね、自然との関わり合いを持てなくなっちゃうんですよね。やっぱこれ最大の問題だと思うんですね。持続可能であるということはですね、やっぱりその、極まっちゃうっていうことがあるとまずいっていうことなんですよね。極まってこれが終わりってなることが最大の問題で、やっぱりいろいろこう変化させていくっていうことができなきゃいけない。 で、その変化させていくときに、その誰が担い手なのかっていうと、みんな人が担い手なわけですよね。だから、私は買い物する人、私は作る人ではなくて、それがお互いにこの入り乱れてるのが社会っていうもんですから、やっぱりみんながそれぞれにですね、自然の恵みを生かして創意工夫して何事か作れるようになっていないと、これはやっぱりまずいんじゃないかなと思うんですね。だから、その、本当の意味での自給自足経済っていうのを考えてみるとですね、それは実はものすごく人の能力の高い時代なんですよね。自給自足というのはよく考えてみると、まあ昔の日本のことを振り返ってもそうなんですが、ものすごく人の能力が高いんですよね。自然の恵みを最大限利用するその発想と行動力は凄まじいものがあるんですね。だから自給自足できるんですよね。限界集落に生きている人たちもそうですけども、半端な能力じゃないですよね。そうすると、結局のところね、まあ自給自足は古い経済で、交易が素晴らしい経済だと。まあアングロサクソンの海賊たちのですね、受け売り言葉をそのまま真に受けて、まあこの150年ぐらい日本もやっていきましたけども、確かにですね、珍しいものは手に入るんですね、海賊と付き合ってるとですね。しかし反対に、その自給自足から離れる分ですね、だんだんだんだん劣化していったんじゃないですかね。金で便利なものを買えばいいって話になりますから、劣化していきますよね。で、まあそれが日本の場合は比較的ゆっくり進んだんじゃないかと思うんですが、この20年ぐらいはその劣化があまりにも急激だったような気がするんですね。中国なんかの場合は30年前は何もなくて閉鎖経済ですから、本物の自給自足ですよね。で、この30年で一気に変わって、確かに豊かになったっつうんだけども、やっぱりそれは人の能力は大いに劣化したんじゃないんでしょうか。自給自足のものすごい地獄のようなところをこう生き抜いた人たちのバイタリティとか実力っていうのは半端じゃなかったと思うんですよね。ちょっとこれからですね、本当に国を立て直そうという時にどんな能力が必要かですよね。なんかあのね、新しいコンピューターの機械を触るっていうのもそれは便利でよろしいんですけども、まあ、それだけじゃさ、仕事はないでしょう。ね。パソコンを使える、新しいそのスマートフォンを使えるだけじゃ仕事はないですから、世界の中でね、その自分たちの役割を見出すってことできませんから、やっぱりなんか根本的に、これは作り直した方がいいですね。なんかこの、本当に今から50年前のこの図鑑なんですけども、機械の図鑑なんかに載ってるようなことをですね、みんな、日本人全員がね、これ全部経験するとですね、できるようになると、だいぶ違うと思うんですよね。いろんな機械を自分たちでこう作ってみる。まあね、理科の実験みたいなことですけども、そんなことですね、普段からやっていて、で、それが仕事の中でもね、なんか自分たちでなんか機械作ってみるとかいうことがありますとね、そこで生まれる競争力って、ものすごく立派なもんがあると思うんですよね。大体もう世界の戦略なんてのはですね、これでおしまいですよね。結局その、なんでそういうデジタル的なものが流行っちゃってこういう現場の力が失われたかっていうと、世界はやっぱ誰かがですね、大きく戦略で動かしてやったわけでしょ。だからその一部の人たちの、まあ、利益を考えたね、ものとか情報とか、あるいはサービスが、有無を言わせる世界中に広めさせられちゃったわけね。でもそういうなんか戦略って有無は完全に破綻してんじゃないですか。だからそういう変な戦略を、未だに追い求めてるような企業とか国は、ね、アメリカや中国の後ろに付き控えてですね、なんか、美味しい餌でもないかななんてですね、言ってる連中は何もないわけですよ。結局その世界の、そういう大きな世界経済の戦略が破綻しちゃうとですね、他やることなくなっちゃうわけでしょ。やっぱりそこは頭切り替えてですね、むしろ足元からやり直さないといつまで経ってもですね、成功するってことはないんじゃないかと思うんですね。だからもう一つの放送で言ったように、本当にここまで来るとですね、もうなんか戦争末期のね、本土決戦を叫ぶ軍部みたいな話で、どんどんリストラしちゃえと、なんかありますよ、この震災をくぐり抜けた後ですね、なんかいきなりリストラ始めちゃったな会社とかですね、何考えてるのかと思うんだけど、本当に発想がそれしかできないのね。とにかくもうね、戦争負けの軍務と同じで、国民殺すことしかですね、脳がないんですよね。まあそうなっちゃってさ、こんなもん付き合ってたってみんな滅亡するだけですから。で、やっぱこの循環っていうのがすごいと思うんですよね。お手洗いのものをですね、発酵させればいい肥料になるわけでしょ。 世の中、そうやってね、悪は善にこう立ち返るってことできるんですね。で、善のものはですね、うまくいったらそのまま善のものだしね、下手すらまた悪に戻りますけども、善と悪ってこういつもこう、ね、入れ替わってるわけでしょ？悪のものも善にこうなるように世の中なってるんで、ですから、一面的にものを考えて世の中見てると大失敗するわけですよね。地球だって今まで何度も何度もですね、大変なその地獄みたいなことがあって、その地獄みたいなことがあって、今日の豊かな地球があるわけですから。ですから、その、何もないと、何も起きないって言うと、それは地球生まれたままの状況ですから、ね、岩石と硫酸の海と放射線の、雨と、これだけでしょ。やっぱそれはこう違うんですよね。で、今我々は本当にですね、21世紀に入って10年目ですけども、本当に試されてると思うんですよね。まあ、今までのその発想でね、やってきたものをもう一回こう見直してみてですね、何が良くて何がまずかったのか、本格的に見直してみないといけない時に来てるわけですね。それはやはりその、どういう観点から見直すかっていうと、やっぱり持続可能であるかどうかってことなんじゃないでしょうか。で、それはやっぱり大自然の中に受け入れられるものでなってるかどうかですよね。大自然の中で、まあ、きっちりハマるような役割を持ったものであるかどうか、そこはやっぱり我々は考えていかなきゃいけないわけですよね。常にこの大自然と、に脅威をもたらすようなものではね、それはどんな原子力発電所もそうですが、危ないところにしょっちゅう家、街を作ったりね、危ない食い物を食べてたり、いうのはですね、やっぱまずいわけですよね。全然改心してないっていうか成長してない証拠でしょう、人としてね。やっぱそういうことはいつまでもやってると悲惨なことが起きますよということをですね、今回我々は自然に教えてもらったんじゃないかなと思うんですね。やっぱ若い世代の人たちはそうだと思いますけど、やっぱり今までのですね、その凶暴なおじさんたちとはだいぶ違うと思いますよね。やっぱりね、ある種その大企業だとか政治やってるおじさんたちって凶暴ですよね。無理やりなんか押し通そうとしますからね。やっぱりそれはやっぱまずくてですね。でも反対に今度は自分たちでやらなきゃならないという、そういう今度は苦労があるわけですよ。ね、人から無理やりやらせられるんじゃない。で、自分たちでやらなきゃならないってわけだから、やっぱりよっぽど足腰鍛えてね、訓練していろんな勉強していかないと、なかなかその自分たちで世の中を運営していくっていうふうにならないわけですね。なんかつくづく思うけども、本当にその、基本的なことをね、その農業でも工業でももちろん製造業でもそうなんですが、一番基本的なことっていうのをちゃんと勉強した上でないと、なかなかやっぱり時間かかっても成功しないですよね。サービス業もそうですけどね、やっぱりなんか急がば回れで、ここ日本はですね、それこそ 3,40 年前に一回戻すような感じで、そこからなんかスタートしても遅くないと思いますよね。なんかこの端折っちゃって置き忘れてきたものがね、相当なんか大きくあって、はしょっちゃって置き忘れたところにですね、やっぱ本当の競争力の源泉というものがあってね、そこをもう一回振り返って、そこをちゃんともう一回その勉強し直して自分のものにしておかないと、これから先の社会を作れない、自分の強みを作れない、世界に出ていく力を持てない、そんな感じじゃないかなと思うんですね。まあ世界もはっきり言って、日本みたいにね、物質的に進んでそれでずっこけた国が何やるかをよく見てますよね。みんな大体同じ道を歩んでるわけですから、世界は愚かにもまたね、不動産バブル崩壊なんて世界中やってるわけでしょ？あんま賢くないわけよ、世界の連中だってさ。日本がバカだバカだって言ってね、金融危機を起こした時にみんな言っとったけどさ、なーに自分たちだってもっとひどい金融危機を起こしてさ、もっとデタラメ政治になっちゃったわけですよ。だから日本だけじゃないわけね。そしてやっぱりこの出口はですね、日本が最初にこけたんだから、日本が作る以外に方法がないと私は思うんですよ。そのためにもやっぱり、特に日本の次を担う若い人たちもですね、よほどやっぱり自然の恵みと人間の力という観点でね、もう一回自然に対して逃げるんではなくて、正面から取り組むっていう努力をしてもらいたいし、で、それに必要な環境というのを、やっぱ大人はちゃんと作っていかなきゃいけないなというふうに思うんですね。何気なく、その、家も建ってるし、何気なく車も動いてるんですが、その中にはものすごいやっぱり自然とのですね、自然の恵みを生かすっていうことのね、ノウハウと歴史がこもってんだよね。食べ物もそうですよね。ごぼうなんか、私子供の頃のごぼうはもっと硬かったよ、思いますよ。今ずいぶん柔らかいもんね。やっぱりみんな誰かね、あれ改良してるんでしょ？ ぱそういう日々の努力というものができるようになるということがですね、まあこれから本当に我々重要で、戦略なんか言ったってですね、世界一つの形に収まらないんだからね、紙芝居のような戦略の絵に描いてて何も始まらないんで、当面はですね、足腰を鍛えるというところかでないと未来は開けないとつくづく最近思うんですね。まあしかし本当にですね、この震災をきっかけに時代は変わったと思いますよ。日本人も発想を変えてね、今までとは違うやり方でね、やっぱり鍛え直すんだという覚悟と行動がどうしても必要になってきたなと、そんな感じがするんですね。まあこれから頑張っていきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、自然の恵みと人の力ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。